ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤克樹です。白川雅義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、
行きましょう。
前回はね、白川雅義のショートすごいまあちょっとこうしましたけどね、10分は
そうですね、
生々しいお話いただきましたが、今日は技術を残すというテーマだったですよね。
僕あのこの前ちょっと東北の方に行ってきたんですけどね
飛び回ってますね。
うん、東北に、九州にいると東北ってなかなか行きづらいところなんですけど。
ああ、そう、確実に乗り換え、
うん、そう。でも縄文文明が好きだから、三内丸山遺跡とか、ああいうところ行ってみたいなっていうのすごいあって、今回は行けなかったけど、当然仕事で行ってるから、
はいはい、
機会があったら行きたいなっていうのはいつも思うんですけど、ね。い
や、この間もね、番組のちょっと収録前に、白川さんに、遠藤さん、私、縄文文明好きじゃないですかって言われて、知らないですけど、何前提なんだっていうね。
うん。縄文文明。それこそ宮沢賢治のふるさとの近くに行ったんですよ。は
い、あ、なるほど。うん、あ、じゃあ、なおさら行きたいっていう気持ちがその辺ね。
そう。
湧き立つ。
あ、でも宮沢賢治だけじゃなくてね、今、大谷翔平でもあの辺はね、湧いてますし。
そうですね、うん。
そうそう。それで、なんで行ったかというと、工場の、まあ、承継ではないんですよ。ご相談をいただいて、どんなご相談だったかというと、ここね、すごい特殊な技術を、あんまり言うとね、特殊なだけに、こう、特定されやすいから、すごくうん、ここは、
まあ、曖昧とさせてもらって、
具体的な話も出したいんだけど、ちょっとできないので、まあ、特殊技術を持ってる、製造業、まあ、日本にとっては非常に欠かせない、本当に部品を作ってる会社さん。
ものづくりの一角を担っている。
うん、ええ。で、そこの、社長さんがもう70代で、で、後継者はいらっしゃるんですよね。30代のね、専務さんっていう立場でね、ご子息がいらっしゃって。で、この方が本当に優秀な方で、で、うん、その会社を知っている会員さんから、こんな相談があるって言われたのが、その、ものづくりの工場で、東北の、まあ、ある程度、非常にまあ、田舎というか過疎地にある、昔は非常に栄えてたんだけど、非常に衰退していってると、まあ震災とかも当然ありましたから、
うん、
そういう影響もあって、なかなかこう人口がすごく今、すごい勢いで減っていってる部分があるんですと。で、この工場で持ってる、工場、技術、高い技術って言っても、工場自体は小さくて、
はい、
社員数がやっぱり20名以下ぐらいなんですよ。
うん
うん、で、もう、社員も高齢化してきてますと。
なるほど。
で、その専務としては、息子としては、引き継いでやっていきたいし、この技術は絶対日本の未来にとって必要なんだと思うんだが。
なるほど。
うん。ここで新しい、要は新入社員とか、そういう人たちを募集しても、なかなか当然来ない。
ああ、その、状況、うん、環境的にもね。
採用が難しい。
はいはい。
採用が難しいっていうことは、技術の伝承が難しい。
できない。
うん。で、僕はその会社の、これ、後継者として、どういうふうにこの現状を打開したらいいかっていうことをものすごく悩まれてるわけです。
はいはいはい、
で、それでうちの会員さんにそんな相談があって、
うん、
で、一つの方法として、後継者不在じゃなくて、技術を承継するために、第三者承継っていうことが考えられないか。
なるほど。
うん。もう少し言うと、例えばそういう技術を欲している、会社は他に日本全国多分、すごくあることはなぜわかる。なぜなら、日本全国に顧客がいるから。
なるほど。なるほど。
うん。この会社がなくなると困る人たちって日本全国にいるっていうことは肌で感じてるわけです
よ。なるほど。自分が一番わかってるわけですね、その価値も。
うん。で、なので、そういう会社に、とうまく、例えば、業務提携では弱いので、人的交流とかも、例えば、若い人たちを、の技術を覚えたい人たちを、そういう全国の工場でいれば、来てくれれば、そこで教えられるわけですよね。
うんうん、
習得してもらえる、
うん。
で、そうなってくると、こう、業務提携とかじゃなくて、資本提携とか、まあ、場合によったら本当にそれが対象会社がいい会社であれば、まあ 100% 株を譲ったっていいと、その
際。ああ、はい、はい。
うん。 で、そうやってこの技術が残るっていうことをどうすればできるかっていうことを考えたいんだっていう話で。
なるほど。ちょっと枝の方にずれちゃいますけど、うん、ある意味、白川さんがされてることにもちょっと通ずるもの
ですね。いや、ど真ん中ですよ。
ねえ。
ど真ん中、ど真ん中。うん、
いや、だし、白川さん自身も、無形のそのいろんな、やってることそのものを繋いでいきたいって言って、業界超えて一緒に今、仲間作っているわけじゃないですか。ちょっと似てますよね。
いや、そうです、そうです。あ、もう全くその通りですよね。だから、財団立ち上げた時に M&A で日本を再編成する会っていう名前にしてた。
あ、そうなの？
そういう意図。そうそうそう。だから、業界再編とか、やっぱりそういうふうに、雇用であるとか技術でやるっていうのを、単独の会社で別に、維持していく必要はなくって、はいはい、そういう資源というか経営資源であったり資産っていうものをどういうふうにこうシェアしながら、
うん、
まあ、まさにその僕らがやってる MA 財団もいろんな専門家がいる、それを専門家が単品で単独で動くんじゃなくて、相互に連携することでもっと中小企業に資することができないかっていうのが、まあ財団の一つのミッションなので。
アライアンス、まあ共同体に、うん、の方ですね。
そうです、そうです、うん、ええ。で、第三者承継っていうまさにその、法律のルツボって言われている、いろんな法律が絡むこの、第三者承継、
ま
あ
うん、
一般的に M&A っていうのは、税理士だけでもできないし、弁護士だけでも、司法書士だけでも成り立っていかない、
法律のルツボって言われてるんですね。
そうなんですよ、うん。いろんな法務がやっぱ絡むのでですね、
うんうんうん。
だからこれに資格や業法がないっていうのがやっぱりおかしくてっていう話をしていくと話がそれるから。
うん、うん、でもそこで繋がってるわけですね。
そうなんですよ。で、うん、なんで僕が東北までそれでわざわざその会社に、その話はだって会員さんから来てる話で、会員さんがいるからいいでしょっていう話なんだけど、はい、難しいってこの専務がもう一個悩んでるのが、株主、筆頭株主たるお父さんが、やっぱりその M&A とかね、
うん、
資本を取られるとかね。
なるほど。
ものすごい抵抗があると。
いやー、なるほど。
うん。だから、ここをどう理解してもらうかが、もう、親子だしね。なかなか難しいんです
よ。いやー、確かに。
うん。
息子がまた変なやつに騙されてんじゃねえかも含め、
そう。
なんかやろうとしてるぞとなっちゃいそうだし。
なので、一回来て話してくれっていう。
いやー、でもやっぱそこに追われるんだねっていうのは納得しますね。
だからそうなんですよ。
なるほどね。だから要は、私のこの思いを分かってくださるあなたがこの思いを前提に父との間に入って思いの伝播をするためにちょっと助けてくれないかという支援。
そうそう。そういうオーダーなんですよ。オーダーとしてはね。
すごいね。依頼内容が。
いやー、だから、緊張し、めっちゃエネルギー使う。
そうです。いや、そりゃそうですよ。親子のある種の戦いの中に入っていくわけですよね。
まあ、そうですけど。やっぱり、なんていうか、この財団が立ち上がった背景も、その、僕らがいつも言う福岡の、うん、まあ、筑豊地区っていう、まあ、完全に社用化して、加速化していってる土地にあってって、日本最先端都市だってね、いう話もあって、うんうんうん、で、そこで、どういうふうにこの中小企業にお役に税理事務所として立てるかっていうような出発点があったわけで、で、専務が悩まれているのもまあ同じで、この、過疎化していっている東北のその地域の中で、この技術をどう残していくのかっていう、だから非常に僕も共感するし、で、おそらく、その、会社側を大事にしてきた社長さんも、その思いは絶対一緒なはずなんですよ。
うん、うん、
うん。亡くなっていいとは絶対思っていない。
うん、
ただ、どっかに取られるんじゃないかとか、
ね。いや、そうだよね。
うん。大事な子供がひどい目に遭うんじゃないか
と
か。
うんうんうん、うん。
そういうところをやっぱり考えるわけで。
心配や不安があるわけですもんね。
で、僕が、まあ、社長ね、当日行ったらね、やっぱね、難しい顔したね。70代の社長がね。
なんか、九州の方から来たぞと。
いや、そう、職人のね、もう、本当ね、もう、敵を見るような目で見られてますね。そこから、まあ、我々が今何をやってるのかっていうことをお話しし、大事なの、よくお話するんですけど、イニシアチブというか、その主導権は、
うん、
結局、その、まず、売り手さん側にあるんだと、引き継ぐ側に、相手を選ぶ立場なのは、買い手が選ぶんじゃなくて、誰にこの娘を預けるかっていうのは、こちら側が選んでいいんですと。で、気に入らなかったら断ればいいし、うん。で、こっちの方が立場はどっちかというと強いんだと。
主導権があるんだと。
うん。そんなお話をしながら、少しずつこう、ほぐれてきて、 いただいて、最後
は。こいつ、ちゃんと話せるなと。
そう。1時間半ぐらい逆にこの会社のなりくれの話とか、地域がどういうふうに衰退していったかっていう話を、社長からしていただくっていうね、薫陶をね。あ、でも、そういう場面だったんですけど。
でもそんなものね、わかんないやつに伝えてくださない話までちゃんとできたんですね。
いやいや、そうなんです。だから、専務もね、ちょっとびっくりはされてて、あ、こんな話を。
ああ、親父が。
うんだっていう。そんな話でしたけど、でも、僕は、まあ、ここで大事なのは、ぜひ、皆さんにね、知っていただきたいのは、その技術や伝統や文化をどう残していくかっていう方法が、単にその、M&A っていう発想、その、よく言う海外から入ってきた経営手法として近代的な、捉えた M&A だとそんな発想には当然ならないし、それは違うでしょって思うんだけど、そうじゃなくて、なんていうかな、そのためにも、今言ったような第三者承継、そういうことを実現するためにも考えられると思うんですよね。
うんうん、
なので、入り口を非常に狭く、例えば、後継者がいない会社にしか適用されないとかね、第三者承継。
うんうん、
そんな話ではないと思っているので、やっぱりこう、視野を広くして、まず困りごとがどちらかというと先にあって、それを実現するために、第三者承継っていうことも使えないかなっていう発想って、を持っておかないと、MA したい人を探しに行っちゃうとなかなかね。
いや、本当そうですよね。
うん。
MA したいわけじゃないですからね、今の話をね、はっきりと。
そう。だから、そういうアプローチじゃないアプローチの、アンテナの張り方をやっぱしておく必要があるなっていうのは、その繋いでくれた方がね、そのお客さんの、その会社のことが大好きなんですよ。その技術が大事だっていうことを、その専務とすっごいいつも話してるらしくて。だからこれを実現するにはどうしたらいいかっていう発想から出てきた第三者承継っていうところへの繋がりっていうのが、僕はすごい意味があると思ってるんですよ。
いや、でもその先代もきちんとそういう息子さんを育てられてるから、そういう支援者を呼んできてって思うと、いや、なんか本当に継ぐべきものを継ぐ人たちが、なんかもうね、出会ってるんだなというふうに思うんでね。白川さんの場合ね、そういった目に見えないところも分かって上で、その技術的なるつぼのね、法的るつぼのいろんなところをちゃんとできるという、その能力的なものもね、ないと思いだけじゃどうにも繋げないというところをね、やってると思うと、いや、第三者承継。この支援士たちがね、本当に必要だなというのを改めて感じさせていただける。そしてそんな仕事したいなって思う、本当にお話をね、ここ最近ずっとしていただいてるなと。
いやいや。
いや、もうばかりですね。
ぜひ皆さん仲間になってください。
いや、本当ですよね。いや、本当にそういう気持ちを湧き立てる話が多いなと思って。結局今、感想の感動したっていう感想になっちゃいました、ね。まあ、ということでね、今日も、
はい、
しっかりと10分超えましたので、そろそろ、
はい、
終わりたいと思います、
はい。ありがとうございます。
また次回も楽しみにしていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組では、白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。